東証プラスユーマーケットから日本を元気に。この時間は東京証券取引所の提供でお送りします。
皆さんこんにちは、ラジオ日経の和島秀樹です。
こんにちは、内田まさみです。ここからは東証プラスユーマーケットから日本も元気にをお送りいたします。さて今回のゲストは証券コード6172株式会社メタップス代表取締役社長の佐藤克明さんです。
今話題のフィンテック関連ってやつですかね。
はい、はい、詳しく伺っていきたいと思います。ゲストは証券コード6172株式会社メタップス代表取締役社長の佐藤克明さんです。どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。まず仕事としてはアプリの収益化プラットフォーム、まあ、その名もメタップスというのをおやりになっているそうですが、これはどんな内容なんでしょうか。
はい、メタップスに関しましてはアプリの企業様がビジネスをする上で必要なものを全部ワンストップでご提供するというような、まあ、そんな仕組みになっています。まあ、一般的にはアプリの集客で次に分析で最終的には収益化まで、まあ様々なお困りの点があるのでそこをまあ内側でシステムでサポートしていくというような、まあ、そんな仕組みになっています。
今のところその御社のやっているようなビジネスモデルって他の会社ではやられてないということなんですかね。
一応国単位ではいくつか競合は存在しますね。はい、ただまあ世界中をカバーできる企業っていうのは非常に少ないと。で今アプリだとまあいろんな国の企業様が他の国に展開したいっていうグローバル展開をされたいっていう企業様がすごく多いので、例えばまあ韓国の企業様がアメリカに行きたいとか中国の企業様がまあ日本に来たいというようなさまざまな国取引を全てサポートできるっていう企業としては、まあ、うちぐらいしかいないんじゃないかなとは思ってます。うん、
今のお話です。これ、オフィスもすでに8カ国に構えておられるということですか。
はい、売上の中心がまあ中国と韓国と日本、あとは東南アジアですね。あとまあアジアに偏ってますね。は
い、でまあ、その御社 の, そのメタップスというのはそのいわゆる今ちょっと流行りといいますかその人工知能 AI を活用した分析をされているということなんですけど、はい、これは具体的にはどういうことなんでしょうか。
アプリの中にシステムを組み込んでいただくので、まあ、アプリのユーザーがどのように動いていって次は何をするかっていうのを予測を立てていきます。で、まあ、彼らがアプリを使ってこう飽きちゃわないようにシステムでまあいろんな施策を行っていくということをやっていますね。例えばまあクーポンを表示したりとか、はい、あとはまあプッシュ通知をどのタイミングで誰に対して出すかっていうのを全部システムで制御していくと。
それを人工知能がそれをやってるような形になってるわけなんですか。
そうですね、内側でまあデータベース2億人分ぐらいあるのでそれをまあ分析かけていって、じゃあアプリのユーザーってどういう行動パターンをするんだっけっていうのがうちの中でストックされてると、それをまあシステム学習していくと。
なるほど。で、まあ、聞くと、もうなんか20億ダウンロードされてるというふうにも聞きましたけど、数がすごすぎてちょっといまいちよくわからないんですが、どういう規模感なんでしょうか。
大体まあ Google Play とかストアってやるいわゆるアプリのストアですよね、はい、がまあ大体500億ダウンロードとか1000億ダウンロードとかそういう規模で今までアプリのダウンロードをまあ稼いできたので、ってなるとまあまあすごく大きい数字には見えるんですけども、ストア全体でいうとそこまではないかなと思いますね。
ユーザー数っていうのは現状どれくらいになってるんでしょうか。
一応データベースで補足できている端末の数ですね、はい、まあ大体2億デバイスぐらいですかね。
それはやっぱりこの日本の中とすればかなり大きい方という理解ですね。
そうですね、ただまあ日本 の, そのスマートユーザーって6000万人から7000万人ぐらいって言われてますけども、はい、例えば中国でいうと今6億台から7億台で、インドでも2億台とか3億台なので、世界規模で見るとまあそこまでではないと、日本だけで見るとすごく大きく見えるんですけども。
なるほど。
で、私たち世界中でビジネスをやってあるので、はい、まあまあ普通の数時間だなと思って。
アプリっていうと世界中で本当に作ってる企業ってベンチャー企業さん含めてたくさんの企業があると思うんですけれど、はい、その中でそのアプリを収益化するってことは非常に大変なことなんですか。
そうですね、まあ、95% ぐらいはマネタイズができていないっていうようなデータがあるので、
はい、
まあ、実際は100アプリ出たとしても本当に成功できるのは数アプリだけ。
難しい世界ではあるわけですね。
そうですね、あとはまあ大企業も個人のエンジニアもみんなその横並びでアプリを作って世界中にばらまけるので、そういう意味ではすごく競争が激しいですし、 参入障壁というのが少ないんですよね。
だからこそみんなが参入してくるんでしょうけれども、はい、なかなか成功はしづらいと。
そうですね、はい、でプロモーションだったり分析だったりというのがしっかりできていないと、うん、なかなか生き残れなくなってきていると、
うん、御社のような存在がだからこそ必要になると。
おっしゃる通りです。
ということなんですね、はい、今海外の売上比率が随分伸びてらっしゃるんですね。海外の需要が伸びているということになりますか。
そうですね、中国が特に伸びてますね。あと韓国もですかね、はい。あとはまあ単純にその日本のスマートフォンのユーザー数と世界中のスマートフォンのユーザー数があまりにも桁が違いすぎるというのが影響だと思いますね。
なるほど。
むしろ今の世界8カ国っていうような国民の数とかを比べてみてもまだまだ世界統計から見たらうちの日本の割合っていうのは若干高めなように見えると思います、
はい、今現状8カ国ですけどこれまた少し広げていかれるようなお考えっていうのはあるんですか。
ちょっとまあタイミングを読まなきゃいけないかなとは思ってますけども、はい、インド、ブラジル、あとはロシア、はい、あと最後アフリカですけども、そこら辺はあの将来的には攻めていきたいなと。特にインドに関しては今すごく伸びてますから、
はい、
まあ、5年以内には多分何かしらのアクションでも取っていくと思います。
でもう一つ、その無料決済のプラットフォーム、こちらはスパイクというそうですけど、これは一体どういったものなんでしょうか。
通常のそのオンライン決済、ネット上でのお金のやり取りっていうんですかね、そこの仕組みを内側でご提供していて、今までだと、まあ、1回決済するごとに 3% から 5% ぐらい手数料徴収されるっていうのが一般的でした、はい、ただまあ内側で一定規模まで儲からない限りはその料金を徴収しないという、まあ、フリーミアムモデルっていうんですかね、うん、で儲かってきたら手数料が発生しますよって、そんなモデルを世界で初めて展開してます、
はい、事業環境ですね、
はい、
こちらは社長今現状どのようにご覧になっておられますか。
そうですね、まあ、やりやすくなってきてるなとは思ってます。例えばまあ金融機関がまあフィンテックとか、
はい、
あとはマイナス金利とかの状況で変わらなきゃいけないというのがもう明らかに出てきてはいるので、そういう意味ではまあ新興企業はすごく動きやすいなと。
実際あのフィンテックでベンチャーとかで組む動きもありますけれども、やっぱり少しずつこうその日本でも加速していくようなイメージあるでしょうか。
そうですね、弊社もフィンテックプラットフォームっていうのを一応やってはいるんですけども、はい、銀行さんからの問い合わせがものすごく多いですね。特にマイナス金利の後からすごく問い合わせが来て、何か一緒にやりたいというお話をすごい数はいただくようになりまして、ちょっとさばききれないという、特に地銀さんが多いですね。
景気は御社の事業環境に与える影響というのはあるもんなんですか。
まあ、広告であれば若干あるとは思いますけども、ただスマートフォンが今すごく普及してきていて PC のインターネットユーザーを超えてきてはいるので、
はい、
そういう意味ではまあまあ追い風になってはいますね。あとまあインターネットの環境って通常 のテレビ CM とか、あとは他の広告使用、看板広告とか新聞広告よりもリスクが低いので、そういう意味ではまあ景気が悪くなるとネット広告とかリスクの低い方にお金が流れてきますね。
あともう一点、御社はまあ、先ほどその銀行の問い合わせという話もありましたけど、積極的にその事業の連携ですとかっていうのを、はい、出資されたりなんかしてると思うんですけども、この辺のなんか戦略っていうのはあるんですか。
特にその自前主義っていうこだわりはないので、はい、自分が苦手なところに関しては業務提携、資本提携、あとは企業買収も含めてあらゆる選択肢を取っていくと。すごく優先していることっていうんですか、プライオリティの高いものというのはスピードですね。何の手段が一番スピードが速いのかということを考えながらやってます。
自分でやるってこうやって考えて時間よりは誰かと組んだ方が早ければそっちを選択しますよってことになりますかね。
なんでまあ自社が得意なところは完全に自社でやっていって、自分たちが得意じゃないところはもう完全に提携したりとか M&A したりとかっていうのをしてますね。
このやっぱり業界自身がやっぱりスピードを求められてるぐらい、やっぱ環境の変化激しいということなんですか。
そうですね、ものすごく激しいですね。で特にまあ今ネットの領域でいうと国境というのはほとんどなくて、外資系もどんどんいろんな国に参入したりとか、あと日本企業も他の国に展開したりというのをすごくスピーディーにやっているので、
はい
はい、そういう意味では、まあ、いろんな選択肢がないとなかなか生き残っていけないというのがネット業界の現状と思いますね。
なるほど、まあ、そんな中で先ほどお伺いした決済のスパイクですけど、これが徐々にこう収益化のメドが立ってきたやにも伺いましたけれども。
そうですね、2本目の柱としては広告の次は金融というのをものだと私たちは思ってはいたので、
はい
はい、今期中にはある程度数字というのは出てくるかなと思ってます。
決済というのがやっぱりこう一つキーポイントにはなってくるんですかね。
おっしゃる通りですね、やっぱりそのお金の流れを握っているというのはすごく事業で重要で、やっぱり銀行って今まで規制でがんじがらめだったので、はい、そのお金の流れを握っているという最大の資産を活用できていなかったのかなと。でインターネットであればそこはある程度活用できるのかなと思っていてですね、例えばまあ支払いの流れをもとに信用の情報もある程度内側で分析をかけていって、はい、じゃあいくらまで貸せるんだっけっていうところを独自の融資モデルを作ったりとか、 ということもできますし、あとは保険に関しても今まで一律でレートを切っていたのを、はい、もうちょっとこの企業はこうとか、この企業の保険率は下げてもいいんじゃないかっていうのをパーソナライズっていうんですかね、個々人で分析を弾いていって最適化していくってことも可能なので、まあ、まさにその資本の流れっていうんですかね、そこはすごいアセットだと思います。
それを使うことによってどんなふうに変わるとお考えなんですか？
金融業界は明らかに変わるでしょうね、
はい。
でまあ、私の勝手な意味ですけども、金融業界とかインターネット業界みたいなものは私はなくなるんじゃないかなと思っていて、既存の業界が IT だったり金融っていうのを全部使っていくようになると思うので、まあ、例えば今現状でも、コンビニが銀行業をやっていたりとか、はいはい、あとソニーとかトヨタみたいな会社も金融業やってたりするんで、多分どの会社も金融とかインターネットとか使わざるを得なくなってくるのかなと。今まではそこを法律が縛っていたところが徐々に規制緩和が起きてきているので、まあ、異業種混合になっていくと、うん、IT も金融も同じですかね。
10年先御社は日本でもしくは世界でどんな存在になっているとお考えですか？
まあ、私たちのビジョンが To be the world brain、 世界の頭脳へというふうに言っているので、今後はもうあらゆる業種、あらゆるデータっていうのを蓄積していって、で今人間が手でやっていたりとか、もう頭でやっていたりするところをもうちょっと自動化、はい、効率化していければいいなと思ってます。なんで業種も国もこだわりはなくてですね、まあ、データっていうのがあって、それを学習して効率化できるっていうのであれば全て、展開していきたいなと。で最終的な理想はもうコンピューターを叩いただけで世界中の情報がリアルタイムで理解できていて、次に何が起こるかっていうのもほとんど予測できるっていうところまではいきたいなと思ってますね。まあ、神の頭脳ですかね。
実現するんですね、これから。
それが10年なのか50年なのか100年なのかわからないんですけども、技術的にはこれは可能なので、できるだけそれの到来を早めたいなっていうのが会社の目的ですね。
社長はずっとそういうことを若い頃から、まあ、今もお若いんですけど考えていらっしゃったんですか？
いや、最初は単純に事業をやっていてですね、ただグローバル展開をしていったりとか、このスマホの事業をやっていくうちに何億人ってデータを自分たちが分析をするようになっていったんですよね、はい、で世の中では分かっていないんだけども本当はこうだったっていう事実を目の当たりにすることがたびたびあったので、これはまあいろいろ解けそうだなと、でもしかしたらものすごくシンプルな式だったりシンプルな法則性っていうのが自分の事業を通して理解できるんじゃないかなと思ったのがきっかけですかね。
新しい価値観、新しいマーケットを想像しながらっていうことなんですね。そうですね。未来を作っていくと、
はい、あとは完全に思い込みだったこと、今まで100年とか1000年ぐらい人間がこうだって思い込んでたけども、はい、実際データ分析していったら違かったってことがよくあるんですよね。そこをいろいろ発見したいなと思ってます。
これから一体何を作ってくださるのかっていうのは楽しみですよね。
便利になったりするのかもしれませんね。はい、
これからのご活躍も楽しみにしております。今日はありがとうございました、
はい、ありがとうございます。
ありがとうございました。
東証プラスシュ
ー、東京証券取引所発日本経済応援プロジェクトプラス U 日本応援全国キャラバンのお知らせです。東証はマーケットから日本を元気にを合言葉に、証券投資が持つ本当の意味、投資の力を全国で開催中のキャラバンでお伝えしています。講師には沢上投信沢上篤人さん、コモンズ投信渋沢健さん、セゾン投信中野春弘さん、レオスキャピタルワークス藤野秀人さん、マネックス証券松本大輝さんなど、プラス U プロジェクト応援団が持ち回りで担当。あなたの街のキャラバンをお見逃しなく。参加は無料、各会場は定員になり次第の締め切りです。お申し込み、今後の開催都市などの詳細については東証プラス U のホームページにあるお申し込みフォームから、もしくは東京03-3219-3609、03-3219-3609、プラス U キャラバン事務局まで。あなたの力で強い日本、明るい未来を作っていきませんか？さて、今回のゲストは証券コード6172株式会社メタップス代表取締役社長の佐藤勝明さんでした。
アプリケーションソフトの、ね、収益化のプラットフォームだとか決済とかね、
はい、
すごいことをなんかしかも世界レベルでやってるって感じですよね。
そうですね、はい、世界にも拠点が8カ国に置かれているということですから、話もなんか国内を視野にというよりは本当に世界規模っていう話が面白かったです ね、はい、
ね、なんか将来的にもかなりちょっと注目されそうな感じですよね。
はい、東証プラス U マーケットから日本も元気に、お相手は
ラジオ日経和島秀樹と
内田まさみでお送りしました。それでは皆さん、
また来週。
この時間は東京証券取引所の提供でお送りしました。